まちづくり、ふれあいのひととき、草津コミュニティタイム。草津コミュニティタイムの時間です。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供で、地域活動を頑張っている人たちやボランティア活動をしている団体などを紹介しています。8月の放送は前半、誰もが安心して過ごせ、一人一人がありのまま輝く居場所づくりを展開している3青空学習室代表の柿本里乃さん、副代表の柿本博隆さんをご紹介していきます。後半はおいかみ防災フェスの取材を FM 草津の中辻がリポートしております。今日はこんな内容でご紹介していきます。しばらくご一緒ください。この番組は毎月第1月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第2月曜日の同時刻にも放送しています。この番組は草津市コミュニティ事業団の提供でお送りいたします。まず最初はインタビューです。3青空学習室の柿本里乃さん、柿本博隆さんのお話です。さて、この時間は素敵なゲストをお迎えしながらお話を伺っていきます。まずドリンクのオーダーをしていただきたいと思います。ツリー青空学習室の柿本里乃さん、何にいたしましょうか？
そうですね、アイスコーヒーお願いいたします。
はい、アイスコーヒー。そして柿本博隆さん、いかがなさいましょうか？
はい、同じくアイスコーヒーでお願いします。
はい、はい、それではゆっくりお話伺いたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
改めましてご紹介していきます。ツリー青空学習室の代表柿本里乃さん、そして副代表の柿本博隆さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
さて、今ご紹介しましたツリー青空学習室というネーミングなんですが、どういった活動をされているのか代表の里乃さんの方に伺っていきたいと思いますが、はい、
ありがとうございます。ツリー青空学習室っていうのは、はい、ツリーっていうのはね、みんながこう来ていただいて、私たち代表と副代表で始めましたけれども、はい、みんな来てくれる3人目の方がいて、うん、ここは成り立っていくんだよっていうような思いを込めてツリーっていうのをつけました。はい、でそこから青空学習室っていうのが生まれていって、うん、青空学習室は青空の下、天の下ですね、子どもも大人も分け隔てなく、みんな尊い一人一人大切な存在だよっていう意味を込めて、つけまして、 そこに学びだったり気づきだったり遊びだったり好きなことっていうのが広がりながらお互いに高め合えられる場所になればいいなと思って、そんな風なお名前にさせてもらいました。
はい、なんか学習室って聞くとなんか机の上で勉強するっていうイメージがあるんですが、うん、そうじゃないんですね。
そうですね、うん、青空学習室の学習っていうのは、はい、障害学習のところを指してまして、うん、もちろんね学生世代の中高生のみんなは宿題をしたりするシーンもあるんですけれども、はい、例えばうちの息子5歳だったりとか、うん、もっと赤ちゃんのね0歳児さんとかも来てくれてますので、うん、その子たちっていうのは絵本を読むことだったり友達と喧嘩することだったり、うん、本当に何でも刺激がすべて勉強になってますし、うん、またそこに子育てが終わった世代のおじいちゃんおばあちゃんの世代の方々も来てくれてまして、うん、なんか時本当は子供にこんな風に優しくしたかったんだけどできなかったっていうのを、はい、他の子にだったら改めてできたりとか、
はい、
その世代の方々も人生としてまた新しい体験をしていただけるような、うん、そんな居場所になっております、
うん、じゃあすごいたくさんのこう世代の人がこの3人目というような形で、青空学習室に集まってきていただいてるっていう感じなんですね。
そうですね、はいはい、
基本的に、毎月第4木曜日の午後2時半から4時半までの、はい、まあ、2時間、
はい、
出会い広場の方で開催されているということですけれども、はい、誰でも行ってもいいんですか？
そうです、もちろんです、本当に誰でも来ていただいて結構ですし、うん、だんだん中には親だけで、はい、最初はね親子で中学生とか高校生の子どもさん連れてきてはったりとかも、うん、してた方も、もう子ども遊びに行ったしとか言いながらお母さんだけ来てくれたりとかもしてます、
うん、
はい、
なんか目的を持って今日は何をしましょうっていうことでもないんですか？
そうですね、うん、本当にフラッと来ていただいて大丈夫で、
うん、
もちろんこれしたいって持ってきてくれる人もいますけれども、はい、とにかくそこに行ったら何かあるっていうような、なんかこう明るい気持ちになって帰れるというところを目指して私たちはやっております、うん、はい、
なんかやっぱり最近では核家族が結構多くなってで3人であったり4人であったりお父さんお母さん子供っていうそういう世代がこうたくさん増えて多世代でこう生活する人たちが少なくなってるので高齢者世帯と子供たちが接するというか、ね、高齢者の方と一緒にね接するっていうことがなかなか少ないっていうのもあったりとかあるので、やっぱり多世代と交流できるっていうのはすごい魅力的だなと私は思うんですが、その辺はいかがですか？
いや、ありがとうございます。本当にまさにそうで、やっぱり子どもからして出会える大人が、うん、学校の先生と親だけっていうのが今の子どもたちの世界なので、うん、そこに違う大人の背中を見てほしいっていう願いがあって、
はい、うん、
でそれはなんかこう親だとちゃんとしなさいとか、
うん、
こうよああよって言ってるシーンがすごくたくさんあると思うんですけど、そうじゃない大人だったら例えば、うん、まあ俺もたまには寝坊するしとか、うん、なんだかんだ言いながら、あ、それでも大人も頑張ってるんだなとか、
うん、
あ、こんな働き方あるんだなっていうような、うん、多世代で多方面な刺激をお互いに持ち合えるっていうところを意図して、
うん、
全世代の方々が来てもらえるように設定させていただいてます、
うんうん、うん、今、副代表の広隆さんと息子さんとね今日は3人で来てくださってるんですけど、柿本さんも今3人でお住まいなんでしょうか？
そうです、
まさしく各家族というかね
本当にど真ん中です、
ね、それぞれのご両親は、まあ、近くにいらっしゃるのかちょっとわからないですけど、ね、息子さんはやっぱりおじいちゃんおばあちゃんとちょっと離れてるので、うんうん、一緒にこうね過ごす時間っていうのは少ないですけど、地域の方であれば、ね、おじいちゃん おばあちゃん世代とこうねいつでも交流ができたりとかできますよね、
うん、そうですね、本当にいろんな大人を頼っていいんだっていう、うん、なんか安心感と、うん、あと世界の広がりですよね、うん、ただ普通にしてたら先生と親と会うループだけですので、
そうですよね、
うん、違う流れっていうね、違う風が吹くっていう、もう私たちなんか本当に核家族そのものなので、うん、やっぱなかなか違う風吹かないのでね、そこがやってる立場でもありがたいなって思っております。はい、
なんかあの活動されてて息子さんご自身がちょっと変わられたっていう風なことを副代表の広高さんありますか？
この子が本当に生まれて半年ぐらいの時に、うん、あの2人とも育休を取ってたこともあって、はい、まあその時にこう始めたっていうこともあるので、うん、そうですね、うん、なんだろう、でも本当にこういろんな世代の方と関わらせてもらってるので、はい、なんかそういう意味でこう結構誰とでもこうすぐ喋ったりとか、うん、まあちょっとこう人見知りを発揮する時もあるんですけど、うん、結局やっぱりすぐこうどこに行ってもすぐその場に馴染んで関わってっていうのができるのは、うん、やっぱり青空学習室いろんな方とこう関わらせてもらってるおかげかなっていうのはありますね。
う
ん、
そうですかね。やっぱり子供同士もやっぱりね兄弟がねいないとお兄ちゃんとか妹さんとか一緒にこうね、あのその時に学習室で出会う人たちがね異世代であるとまたご自身もそうですけれどもね、子どもさんもちょっとね楽しみがまた増えて、保育園とかではね出会わない、ね、うん、人たちともね交流できてとてもねいいかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうですね、うん、本当にだからこういつの間にかひらがなカタカナ覚えてたりとか、あと喧嘩をしない解決の方法っていうのはやっぱりうちの子は覚えていっているなって思ってて、うん、まあ、話し合いとか譲り合いとか、はい、わっと手を出すっていう解決、うん、あの世代的には全然あるので4歳、はい、5歳なのでね、あるんですけど、うん、そうじゃない方法知ってるなっていう風に感じるシーンが時々あって、うん、もうそれはやっぱりそのフェーズを超えた、うん、10歳15歳っていうそのお兄ちゃんお姉ちゃんたちが殴り合いじゃない方法でね、うん、はい、譲り合いをしてるところをやっぱり生で見てるの で、
そうですよ、ね、
あ、こうやるんだなっていうのを吸収してくれてるかなって感じます ね、うんうん、ね、
それは知らず知らずにこうね、うん、あのついた知恵というか ね、 ねですよね、うんうんうん、ね、そっか、わかりました。この青空学習室のなんか3つのポイントっていうのがあるみたいなんですが、うんうん、そちら教えていただけますか？
ありがとうございます。青空学習室は、うん、あの無学年制の学びっていうことと、
はい、
全世代型交流っていうこと、
うん、
そして参加費を無料にするっていうことをすごくこの3点をすごく大事にしてまして、
はい、
1つ目の無学年制の学びっていうのは、うん、あの本当にここは何を勉強したり何をチャレンジしてもいいよっていうことで、うん、3年生だから3年生のドリルをやりましょうみたいな、
はい、
こう決まりというか、うん、ルールは全くなくて、
はい、
中にはね、うん、あの学校でついていくのがしんどくてって言って、うん、自分はこれをやりたいっていう自分の学年よりも戻って前のドリルを持ってきてくれる子もいますし、
はい、
あの得意やったらあのそういう子に限ってねこの教科はめっちゃ得意みたいなのがあったりしますので、はい、そうするともう巷で、うん、あの市販のワークとかも上の学年の買ってきて、
うん、
それやってくれてもいいですし、はい、あのもっともっと大きい意味で言ったら、うん、おじいちゃんおばあちゃん世代がですね子供たちにスマホを教わったりしてる、はい、わけですよ、
うん、
だから学びってその時知らないものを知っていくっていう作業なので、うん、
はい、
学年とかじゃなくて、
はい、
本当にそこはボーダレスに今知りたいこと、うん、今高めたいことをやっていいよっていう、
うん、
それがまあ無学年制という言葉で表現させていただいて、でまあ、2つ目の多世代っていうのはね先ほどから何回もお話出てますけど、はい、うん、はい、本当に全世代が来れるっていうところを意図してます、
うん、
でその全世代が本当に来れるっていうことを大事にしたくてですね、はい、3つ目のポイントなんですけど、
うん、
参加費を無料にしてまして、はい、やっぱり10円でも100円でもかかったら、うん、まだこう働くっていう世界にいない子どもたちは、うん、誰かにお金をもらって、うん、来ることになるので、それってこう自分の意思でストレートに来れないんですよね、
うん、
自分が行きたい、あ、じゃあ誰かにお願いしていいよって言われないと来れないっていうことになるので、
はい、
あのそこは無料にして、
うん、
行きたいと本人が思えば行けるっていう環境を作っていきたいなという思いから、うん、あの参加費は無料でさせていただいてます、
うん、もうハードルなしでですよね。
そう、うん、
あとこの現代社会に失われた3つの間っていうことでおっしゃってるんですけど、こちらはどういった意味になるんですか？
3つの間っていうのは、はい、時間の間ですね、間、はい、間っていう字ね、うん、時間の間、時間、はい、それから空間、うん、そして最後に仲間、
はい、
時間空間仲間っていうこの3つの間が、うん、今の子どもたちに失われているっていうことを、
はい、
教育学、教育の世界とかではよく言われたり、
そうなんですね、はい、
しておりまして、うんうん、もうめちゃくちゃ単純なんですけど、習い事とか塾とかが救急詰めで時間がない、忙しい、ね、忙しい、子どもたちも、ね、口癖で時間ないって言うんですよね。そして空間っていうのは公園とか空き地ですよね、
はい、
昔はそのたむろできるというか ね
お寺とかね、神社とかね、
そうなんですよ、うん、
公園とかありましたからね。
だから遊ぼうって言って遊べる場所が今の子たちかなり制限されていて、で遊ぶ時間もなければ遊ぶ場所もないと仲間できないんですよ ね、うん、だからクラスメイトはもちろんみんないます、はい、
まあ、学校行ったらね、
そうですね、うん、30人程度は毎年いると思うんですけど、うんうん、クラスメイトと仲間って皆さんも想像したらね、感じていただけると思うんですけど、うん、クラスメイトと仲間って全然違う、
違いますね、
うん、だからそういう仲間を作る時間、はい、空間がないというようなことで、うん、まあどれから始めてもいいんですけど、はい、同時に一つ失われると同時に三つとも失われてしまうような現状が、はい、まあ今現代社会強いので、はい、そこをね、うん、青空学習室は作っていきたいなと思っております、う
ん、
はい、
時間と空間と仲間、うんうん、ね、はい、なかなか本当に考えてみたらね、そうですよね、忙しいし、
ね、
遊ぶ場所ないし、うん、ね、仲間もなんかゲーム機っていうような感じになってる子もいたりとかね、うん、しますもんね、
うん
うん、寂しいことですではちょっとここでリクエスト曲をね、はい、おかけしたいと思いますけども、はい、選んでいただいた曲をご紹介いただけますか？
はい、スマップの世界に一つだけの花という曲です、うん、はい、皆さんもちろんご存知かなと思うんですけれども本当にね、一人一人がありのまま輝く社会を作ろうって思ってる私たちにはすごく勇気のもらえる曲で、うん、皆さんにも世界に一つの花が眠ってると思うので、うん、一緒に咲かせれたらなと思います、
はい、はい、ではみんなで聞きたいと思います。久々にゆっくり聴かせてもらいました。いい曲ですねやっぱりねはい、マッキーすごいなと思いますはい、さて、青空学習室3のね、柿本さんと僕の3人にお越しいただいておりますけれども、スタッフの皆さんもたくさんいらっしゃるって少し伺ったんですが、今日ちょっとねスケジュールの都合でね、3人だけになってしまいましたけども、うん、賛同していただいている方がいらっしゃるんですね。
そうですね、うん、活動当日に、はい、そのおじいちゃんおばあちゃん世代の方々が来て、うん、子どもたち一緒に見てくれたりとか、はい、もちろん上にはもう一人入っていて、はい、そこでしっかりこう活動のカリキュラムとか、うん、プログラムとかないんですけど、うん、はい、まあルールもない、うん、それがゆえに考えないといけないことっていうのは多少ありまして、うん、こうみんなが気持ちよく過ごせるように、うん、どう立ち振る舞うかみたいなところで、そういった仲間と一緒にですね、ほったらかしたらやっぱり喧嘩になっちゃうので、うん、みんなが豊かな気持ちでいられるような声かけをしてくれたりとか、うん、活動を豊かにしてくれる仲間が、はい、いてますね。
はい、そして、まあ、これからのね、うん、青空学習室3さんの、はい、活動なんですけども、はい、どういった思いがなんか計画があるんでしょうか？
そうですね、うん、本当に青空学習室今たくさん来ていただいていて、
はい、
ちょっとこう会場を大きくしたりとか、
はい、
回数を増やしていきたいなっていうふうに思ってまして、はい、今出会い広場でやらせていただいてるのは、はい、午後2時から 2時半からですね、うん、2時半から4時半までっていうことで、うん、もうちょっとね遅い時間の方が子どもたち、うん、学校終わりの子どもたちとかもう少し来やすいので、そういったことで、
はい、
まあ、キラリエとか他の会場を借りて、うん、5時台6時台ですね、夕方のちょうどこうみんなが遊んだり、宿題したりするような時間帯に、もしくは土曜日日曜日の午前中とかの時間帯に活動を増やしていきたいなと今考えております。
うん、そうなんですね。うん、そしてあのレインボーズキャンペーンっていうのがスタートするっていうこと で、
はい、
ね、今月からちょっと計画されてるみたいなんですが、うん、これはどういった活動になるんですか？
はい、あの青空学習室はさっきお話しさせていただいたように子どもたちが、うん、あの無料で来れるようにっていうことを大事にしております。
はい、
まあ、ただどうしてもね会場費だったりとか、うん、運営費っていうのがかかってきますので、
はい、
この青空学習室いいやんって思ってくれはる方、うん、賛同してくださる方にですねレインボーズになっていただいてですね、うん、あの月々3333円から青空を応援するっていうような形で、はい、寄付をしてくださる方と今これからつながっていきたいなと思っておりまして、
はい
はい、あの青空に虹をかけてくださる存在と、うん、あのつながっていただいて、でまたそちらの方にもですね、あのこう青空に出会ってよかったとか、あの青空直接はいけないけど遠くからも応援して、よかったなと思ってもらえるような、
うん、
あのイベントだったりとか、はい、またそういった方はホームページにお名前載せさせていただいたり、
うん、
かつあのその方がもし何か活動されてましたら、うん、ご紹介させていただいたりという形で、うん、青空もレインボーズの皆さんもこう、うん、より豊かになっていけるようなシステムを作っていきたいなと思っております。うん、
はい
はい、
こちら申し込みとか賛同される方についてはどういった方法で掛本さんところにこうつながらせていただいたらいいんでしょうか？
はい、ありがとうございます。あのインスタグラムとかホームページをやってますので、うん、はい、3青空学習室で検索していただいたら、はい、うん、あのインターネットのウェブ上に出てきます。う
ん、はい、
でそこからですね、寄付こちらですっていうレインボーズこちらですっていうボタンがありますので、
はい、
そこにあのクリックしていただいたら詳細が出てきます。
うん、
はい、
わかりました。じゃあねぜひあの賛同して興味のある方はあのアクセスしていただきたいですよね。
はい、ぜひぜひお願いいたします。
はい、そして、まだまだこう夢は広がるわけですけれども、今後のこの3青空学習室さんのこう展望というんでしょうかね、どういった形でこう進んでいきたいなと思っていらっしゃいますか？
ありがとうございます。あの今いろんな場所をこう借りながらやってるんですけれども、私たちのこう一番の夢っていうのは、
うん、
そういった青空学習室っていう、まあ、この空間と、
はい、
あのカフェを併設して、
うん、
まあ、寺子屋とカフェが融合したみたいな施設をね、
うん、
作っていきたいというのが私たちの夢でして、
はい、
まあ、そうすることでよりそのカフェで働いている大人だったりとか、うん、一生懸命勉強している子どもっていうお互いがお互いの背中を見れるというような空間を作りながら、
うん、
そしてチャレンジしたいと思ったらすぐその場で実際にチャレンジできるというような、そんなカフェと寺子屋が融合された施設を作っていきたいなと思っております。
ね、
はい、
あのさっきねおっしゃってたこの3つの間っていうね、時間と空間とね、はい、仲間が本当にこの寺小屋とねカフェがこう融合したような空間でね、うん、解消できるというか解き放たれてね、うんうん、
はい、
進んでいったらとても素敵ですよね。
そうですね、うん、やっぱり困りごとが解決するっていうのはなんかこう会議しててももちろんね解決するものもありますけれども、うん、はい、それが生活にね、
うん、
馴染むかっていうところだったり、逆に時間空間仲間が揃えば奇跡も起きるっていうふうに言われてたりしますので、
うん、
そんなねあのワクワクした場所になればいいなと思ってます。
はい、
はい、
そしてこのレインボーズさんのメンバーもね、はい、
そうですね、
一人一人ね、
はい、
あの増やしてね増えていけば、
うん、
またよりこう充実したね、
はい、
はい、3の活動につながっていきますよね。
はい、
はい、
ぜひねこの8月から初めてそのキャンペーンってしますので、うん、最初の33人になってくれはったら、
うん、
こう一緒に作っていくっていうね、
うん、
本当の仲間になれるんじゃないかなと思っております。
うん、はい、はい、ぜひ 興味のある方はぜひスリー青空学習室でね検索していただいて、はい、お二人のお話聞いていただけたらと思いますね。はい、では最後になりましたけども、お二人からメッセージをお願いしたいと思います。じゃあひろたかさんの方からお願いできますか。
はい、そうですね、本当に青空学習室は本当誰でも気軽に来てもらっていい場所なので、うん、本当にまあフラッと来ていただいて、うん、まあ、一緒にこうその場を作っていけたらいいかなと思うので、うん、リアルでお会いできたらのが一番いいかなと思うので、はい、お待ちしてます。
ありがとうございます。そしてりのさんの方からお願いします。
はい、今日は長いことお話聞いていただいてありがとうございました。一人一人がありのまま輝くっていう言葉をテーマに私たち活動してますけれども、大それたこと大それたことではなくてですね、本当にあなたがフラッと来てくれたらそこに何かが生まれるっていうのが、まあ、仲間なんじゃないかなって思うので、何気なく何にもなくてもフラッと来てもらえたら嬉しいなと思います。ぜひいらしていただけたら嬉しいです。
はい、ありがとうございます、ね、地域の中でそういった空間がねいっぱいできたらね、うん、素晴らしい素敵なことですよね。はい、今日は息子さんがねむしゃむしゃとお菓子を食べていただいてたのでマイクにちょっと入ってるかもしれないんですけども、はい、とてもね賢く
喫茶店みたいでした本当にね、こんな風に喋れるのがいいよね、
うん、ちょっとマイクを用意できなかったのでねちょっと拾えず残念なんですけども、ぜひまたね息子さんにも青空学習室に来ていただいてねコミュニケーション取っていただけたらと思いますね。はい、今回は3青空学習室の代表柿本里乃さんと柿本博隆さん、そして息子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてはおいかみ防災フェスについて、リポートは FM 草津の中辻睦美です。
8月30日においかみ小学校体育館で地域防災イベント生き残れおいかみ防災フェスが開催されます。今年で2回目となるおいかみ学区の防災フェス、当日は防災力アップクイズや防災劇、体験ブースなどあらゆる観点で防災を考え体感できる企画が行われます。その企画を考えているのが小学4年生から中学生による実行委員会です。出展ブースの内容や企画、準備、そして当日の運営を行います。また高校生や大学生、地域の方や保護者などによるサポーターが子ども実行委員の活動サポートを行っています。7月19日においかみまつづくりセンターで行われた実行委員会と防災劇の練習を取材しました。
おいかみ防災フェスが8月30日開催となりますけれども、そのことについて伺っていきたいと思います。
防災フェスの、ね、企画の担当になっています熊川と言います。
はい、熊川さんです。よろしくお願いいたします。それではですね、早速なんですけども、そのおいかみ防災フェス、まずどのような催しかまずは教えていただけますか。
各ね町内とかマンションの防災に関してね避難訓練とかされておられますけども、学校全体としての訓練という形で、うん、防災の訓練まあ、するもありますけど、それよりももうちょっと皆さんに、見ていただけるように参加していただけるようにということで、名前も防災フェスという、うん、軽い感じでやってもらえるように、主に、ね、駅前のマンション、それからこの辺の旧 の町内会とか、 まあ、いろんなね、今プリムタウンもできてるんで、そういう方たちがこう避難、ここもね避難所になってるんでね、うん、それの、見てもらえるというのと、で防災意識を持ってもらうという観点で、あのフェスという形で展示等がやってお、昨年からやっております。
あ、そうなんですね。あの昨年からということは今回で2回目ということ？
あ、そうですね、今回が2回目ですね、フェスとしては。そういういろいろなそういう活動をずっとされてこられて、ここ7年8年ぐらいですかね。で、まあ、みんなで集大成じゃないですけども、そのみんなで相談して話するだけではあれやからね、災害が起こった時のその連絡とかそういうのやつの模擬を年1回やっておりますけども、この間も5月の末ですか、29日に震災が起こったという設定で夜の7時ぐらいから各町内会の担当の方からの電話とか LINE の連絡をやったり、そういうのはやってるんですけども、それ以外でまたなんか皆さんに見てもらえたらどうかないような、ね、参加してもらえるイベントをということで考えられたと思うんですけど。
そうなんですね。まあ、あのこの追上の地区で、まあ、今おっしゃっていただいた、もうその地震が発生したとの想定のもとで、まあ、電話であったりとか LINE であったり、まあ、実際連絡がつながるかという訓練もされておられて、で、まあ、あのそれとまた今回は、まあ、防災を、まあ、皆さんに親しんでもらえるような感じでやるということで。
そうですね、あの自覚を持ってもらえる、ね、意識を持ってもらえるようにいう形ですね。
劇っていうのがありましたけど、それもその一つなんですね。
あの昨年は展示コーナーして、あの能登の震災の映像とかで備えるにしては、そう今日もありましたけども、あの金具のそういうあの L 金具とかそういうようなあの展示とかで、防災の倉庫の見学とか、まあ、そういうのはいろいろやったんですけども、今年はね、去年はたくさん家族で来られたんですけど、今年は子ども目線でしたらどうかないうのね、ところらへんから、まあ、子どものあれができたんです。たまたまそれも、ね、市の方の担当の方と、たまたまその学校の防災のやつでどうかないうのに一緒になっていうこと で子どもだけの、だから今日もその企画会議も子どもが主で、それに対するはまあ大学生とか、本当に私らも入ってますけども、なるべく意見出さないずに子どもの一種の意見でやっていこうということ。それがあの一つのコーナーでブース設けてまして、子どもの小中学生の。それ以外でその全体の中で、その防災のミニ寸劇という形でやろうかということでなって、その募集したところで、あの小学生が6人、7人。参加されたん で、あの今その参加されあのやっておられる大学生の方がシナリオを書いて、それで今今日の練習2回3回目ですかね。劇としては、まあ、あの今日が2回目で、
子どもさん、学生さん、若い世代の方が入ってくださって、まあ、この劇の8月30日の、まあ、開演に向けて練習を積み重ねていらっしゃる。これまで何回か練習も重ねられまして、進捗ご覧になっていかがですか？
あのね、私びっくりしたのが、あの前回が初めてシナリオできて、はい、でセリフ合わせじゃないですけど、あの今日台本子どもたち初見で見て、でずっと見てて、でじゃあ一回練習しましょう言って、セリフ早く決めて言い出した京都の感じですね。もう初めからすごいな。でまだ高学年かな思ったら、まだ3年生4年生なんで、ね、小学生のすごいなと思いながら、うん、今日もそうですけどね、大人の方が棒読みに近かったですけど、
もうその子どもさんのまあ演技力というか、まあ、これまでの成長というところも含めて、まあ、もうびっくりされてるとおっしゃるところで、
そうですね、初回からそんなんでね、うん、楽しみですけどね。
6月から行われている実行委員会1回目は、水害時の避難経路を大学生と一緒に考えるなど防災学習を体験的に行い、2回目は当日のブースの内容を考え、その結果クイズをすることになりました。そしてこの日行われた3回目の実行委員会ではクイズの内容を考えました。この日参加した子ども実行委員は8名、そして高校生と大学生も参加し、
どのようなクイズにすれば来場者に楽しんでもらえるかをみんなで考えました。そしてクイズの他にみんなで協力してできるというアイデアからバケツリレーも行うこととなり、回すバケツの数や距離のアイデアをもとに実際にバケツリレーを行いました。実行委員会が終わると防災劇の練習、台本に向き合う子どもたちは真剣そのものです。防災フェスに携わっておられます学生さんにお話を聞きたいと思います。学生団体の縁ですね、渡井ゆりかさんにお話を伺いたいと思います。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この縁という団体はどのような団体か教えていただけますか？
私たちは関西にある大学生が集まって作られた団体で、地域の皆さんの交流を深めるために防災活動という場を生かして活動できるようにいろいろ工夫して、地域の避難訓練をもっと盛り上げられるような提案をしたり、この今ここ追い上では防災フェスを通して地域の人たちが楽しく参加できるようなイベントを作ったり、そういった活動をしています。
はい、学生団体縁さんはですね、今おっしゃっていただいた通り、その防災について、そしてこの地域の取り組みに今活動を参加しておられるということなんですけども、そのきっかけとはどのようなきっかけだったんでしょうか？
きっかけはあるリーダー育成プロジェクトに参加した際に、私たちのメンバーはたまたま同じグループになって、でどういう活動をしようかっていうのを話し合ってた時に、私たちは地域の人たちがあんまりこうコミュニケーション取れてない現状に少しなんか違和感というか危機感を持ってたので、なんかそれを解消するために防災っていうツールはすごく有用なんじゃないかなって思って、防災を通した活動をすることになりました。
そうなんですね。渡井さん自身はこのまあ活動を携わられる前とか、防災にはもう前々から関心を持っておられた？
いや、深く関心持つようになったのは本当にこの活動を始めてからで、それまではそんなに家でちょっと非常持ち出し袋を用意してみたりとか、それぐらいの関心しかなかったんですけど、この活動を通してなんかいろいろな勉強をしていく中ですごい面白いなって思うようになりました。
はい、学生団体縁さんということで、さまざまな大学の学生さんがいらっしゃるということで、ということはお住まいの地域とかもまた別々？
はい、そうですね。
でその、縁さんとしてこの追い上学区の防災フェスに携わられるということで、ということは県外からこちら携わっておられる方もいらっしゃるということなんですね？
はい、京都府とか大阪府とかから来てくれてる子もいます。
そうなんですね。この滋賀県の草津市の、地域の防災の取り組みに、縁さんが携わられるということで、先ほどおっしゃっておられました、防災の、取り組みというところを、もっと、活性化させたいというか、もっと人が関心を持ってもらうようにしたいとおっしゃっておられました。最初、縁さんとしてその防災を調べられた、そして地域で取り組み、どんな取り組みをされているかというところを調べられたときに、印象としては、どのようなものありましたですか？
そうですね、いろんな地区の避難訓練に参加させていただいたんですけど、やはりまず参加者がすごく少ないっていうのと、参加している方に高齢者の方ばかりで、若い世代の方は本当にめちゃくちゃ少なかったので、なんかもっと若い世代の人の方が何かあった時に動けるのに、あんまりこう避難訓練に参加してないのはどうなのかなと思って、でその若い人たちが参加したくなるような訓練にするにはどうしたらいいかっていうのを考えてます。
人数が少ない、そして若い方の参加が少ないということで、どのようにした参加がみんな参加したくなるかなというふうに考えていかれたということだったんですけども、その考える過程の中で何かポイントってありましたか？こういうところを抑えたらもっと人が増えるんじゃないかとか、検討される中でいくつかポイントって上がりましたか？
はい、まず今の訓練はだいたい自動的なことが多くて、そのこうやって単価 で運んだらいいよとか、こうやって消火器使ったらいいよみたいな、その技術とか知識をただ教えてもらうっていう感じのところが多くて、それだと聞いたら終わりっていう感じで、あまり頭使ったりしないので、私たちはもっと自分たちで考えるっていうのを意識、考えるっていう時間を作れるような訓練の方がいいんじゃないかなっていうことを思ったので、あの思考力が必要な、なんか中身にしたりとか、そのただ正しい知識を教えるんじゃなくてクイズ形式にしたりとか、ただただ受動的に受け取るんじゃなくて能動的に何か考えられるようなものがいいかなと思いました。
なるほど、まあ、能動的に、まあ、考えて参加できる、そのようなものを考えられたということで、まあ、そして今回追い上学防災フェス携わられることになって、そこでやってみようということになったのが劇ということであるんですね。
はい。
どのような劇の内容で今考えられているか、ちょっと教えていただいてもよろしいですか。
はい。今はマンションと一戸建てと、危ないところにある一戸建てと結構安全な地盤にある一戸建ての3軒を舞台に、その各家でどういうところに気をつけたらいいかみたいなのを、まあ、いろんなクイズ使ったりとか、あとは観客の方に聞いたりとか、そういう工夫を混ぜながら、マンションだったらこうしないといけないし、家だったらこういうところに気をつけて避難しましょうっていうのを、なんか分かりやすく伝えられるような内容になってるかなと思います。
参加されているメンバーの方の構成ってどんな感じでしょう。
はい、メインのキャストは小学校の4年生と3年生の5名で、その5名がメインキャストで、あとはまあ私たち大学生であったり SOS 委員会の他のメンバーの方が、あの脇役として参加していただく予定です。
劇に参加される子どもさんとか、あのこのような防災の劇をしますよと、まあ、お伝えされたと思うんですけども、その時なんかリアクションとかいかがでした。
そうですね、なんかあの参加してくれてる子どもたちはみんな、なんか劇は幼稚園の時にやってすごく楽しかったとか、あと学校の避難訓練のポイントとかもう結構ちゃんと押さえてる子たちで、あのいろいろ多分防災にめちゃくちゃ強い関心があるっていうわけではないかもしれないんですけど、ある程度そのちゃんと勉強もしてて、でこう読むのもすごい、あの喋るのが上手な子が多いなと思います。
そうなんですね、まあ、避難訓練であったりとかもある程度その防災のことも身につけておられて、まあ、意識の方も持っておられて、そしてまあ今回劇に参加されるということで、まあ、この劇今日練習があるんですけども、この劇の練習取り組みはいつ頃から始まったものなんでしょうか。
初回は6月の21日にあの初めてキャストの皆さんと顔合わせをして、そこでは防災の知識について、この劇を通して伝えたい知識について一緒に考えたり勉強したりして、でその後7月5日から読み合わせを始めて、今日はあの動きをつけた練習ができたらなと思ってます。
なるほど、まあ、最初は勉強してから皆さんで勉強して、その後、まあ、あの台本をあの皆さんで練習をしていくということだったんですけども、この台本はちなみに渡辺さんが作られているんでしょうか。
はい、私が書いて、まあ、ちょっとあの皆さんに読んでもらって、ここ直した方がいいんじゃないかっていうところを修正したんですけど、でも題材はその最初に勉強会した時に子どもさんが言ってくれたことを、まあ、できるだけ入れられるようには工夫したつもりです。
そうなんですね。ちなみに渡辺さんはこれまでなんか劇の劇団員とかされてたとか、そんなんは
中学校と高校の時に何度か学級劇をしてて、その時に脚本として携わっていたことも何度かあったので、そのあたりは今に生きてるかもしれないんですけど。
今日ですね、劇団の練習何回か行われまして、どうでしょう、子どもたちのだんだんと仕上がり具合とか、練習ごとに子どもたちにも変化ってありますでしょうか。
あの私自身が前回は参加できなくて、他の園のメンバーの子が見ててくれたので聞いた話にはなるんですけど、あのすごい皆さん読むのが上手らしくて、なんか すごいハキハキ読んでくれたりとか、抑揚もつけてて感情もこもってると聞いたので、なんか今日の練習はそれに動きもついたらもっといいものになるんじゃないかなと期待してます。
最後に一つだけ聞かせてください。まあ、8月30日に防災フェスでその劇が披露されます。皆さんにこのように伝わったらいいなとか、改めてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
防災というといろいろと大変に思われる方も多いと思うんですけど、ただ知ってることが多いっていうだけでも、なんかもし何かあった時に冷静に対処できることにつながると思うので、そのただ防災機器を見てただけだけど自分の生活と結びつけて、なんか自分だったらこうしないと、こうした方がいいかなっていうのを気づいてもらえるようなものになったらいいなと思ってます。
ありがとうございます。ということで学生団体縁の和田さんにですね、まあ、この劇について、そしてまあご自身のその取り組みなどについてもお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
参加している子どもたちにお話を聞きましょう。こんにちは。
こんにちは。
まずお名前を教えてください。
遠藤ニーナです。
実行委員としていろいろお話をされました。そしてこの後劇団の練習をされるということなんですけども、なんで参加しようと思ったか教えてもらっていいですか。
劇団なのに興味があるからです。
ちなみにここまで実行委員の、今日はね、話し合いがありましたけど、どんなことを話されましたか。
バケツリレーでどんなことをするかです。
ありがとうございます。頑張ってください。こんにちは。
こんにちは。
はい、それではまずお名前を教えてください。
草名瑞希です。
なぜ、実行委員会とか劇団員として参加しようと思ったんですか。
ニーナちゃんと同じで劇団にも興味があるし、防災のことが好きだからこれに参加しようと思いました。
ちなみに参加してみて、今日ね何回も打ち合わせをしました。でこれから練習があります。これまで参加してみてどうでしたか。
やっぱり防災について考えることが楽しいし、自分でも劇団員の劇ができるのがとても嬉しいです。
こんにちは。
こんにちは。
お名前をお願いします。
松並一葉です。
これまで参加してみてどうでしたか。楽しい。
楽しかったです。
劇団とかね、8月30日にあるけど、どう、うまくできそう。
わかりません。
そうだよね、うん、これから練習ね頑張りましょうね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
企画担当の熊川さんにフェス開催に向けて改めてお話を伺いました。
防災フェスに向けての、まあ、これからの思いとか、ちょっと最後にお聞かせいただいてもよろしいですか。
そうですね、まあ、一人でも多く参加、ね、来ていただけるのが一番嬉しいんですけどね。もう溢れるぐらいに、ね、うん、本当はここ毎年秋に追いかけ祭りするんですけどね、その頃はまあ2000人ぐらい来られるんですけども、まあ、それぐらい来てもらえると嬉しいなと思うけど、あいにくの防災になると少ないんでね、意識持ってもらって、たくさん参加して意識持ってもらえたら嬉しいなと思っております。
はい、まあ、確かに今回防災を楽しんでもらおうというか、親しんでもらおうという意図も内容から感じられますので、ぜひ多くの方に興味持ったら、もう少しでも来ていただけると嬉しいですよね。
そうですね、一人でも多くぜひ参加していただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます。ということでお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
さて、いよいよ8月30日土曜日に令和7年度防災フェス生き残れ追い神が行われます。起震車体験や車椅子体験、 AED 体験、円柱体験やトイレトレーラーの見学もできます。そしてステージでは子ども実行委員が考えたクイズや防災劇も行われます。さらに現在の追神学区の防災の実態がわかる展示もあります。いつ起こるかわからない大規模災害に備え、子どもと大人が一緒になって企画した 防災フェスにぜひお越しください。8月30日土曜日9時から13時まで、大井上小学校体育館と JA レイク市が大井上支店駐車場で行われます。詳しくは大井上まちづくり協議会のウェブサイトをご覧ください。
細かいところも計画しているおいかみ防災フェス、当日が楽しみですね。リポートは FM 草津の中辻睦美でした。今日のこの時間はコミュニティタイム、前半は3青空学習室の柿本里乃さん、柿本ティロタカさんのインタビュー、後半はおいかみ防災フェスの取材を FM 草津の中辻睦美がリポートしました。さて次回の放送は9月1日月曜日の予定です。どうぞお楽しみに。この番組は毎月第1月曜日の正午を初回とし、再放送はその日の午後8時からと深夜1時から、翌週の第2月曜日の同時刻にもお送りしています。その他オンデマンド配信も行っております。 FM 草津のホームページからオンデマンド配信を選んでいただき、草津コミュニティタイムから検索してください。過去の放送はいつでもどこからでもお聞きいただけます。ご案内役はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。